スタジューと江戸文化です。最終回、寛政の改革と蔦屋十三郎の挑戦。寛政の改革下での学問奨励によって学術書の需要の高まりを察知した蔦十は、寛政三年1791年の初め頃、漢書、儒学書などの専門的な本を取り扱う書物問屋仲間に加入します。学術書の販売のほか、奇病史の内容を教訓的なものにするなど、時代の風を読んで事業の継続を図りました。また、北川歌麿とタッグを組み、多くの美人画を出版します。女性の上半身をアップにして描いた構図は、美人大首絵と呼ばれ、大きなヒットとなりました。寛政6年には、当時、無名の新人であった絵師、東秀斎写楽を起用し、28点の役者絵を一挙に出版しています。さらに蔦十は、書物問屋の全国的な流通網を活かし、名古屋の版元、永楽屋藤四郎と提携して、販路を江戸の外に展開していきます。寛政7年には、国学者、本居宣長と面会を果たし、宣長の著作の江戸での出版にこぎつけました。寛政9年、1797年正月には、蔦の唐丸の名で、奇病史を発表します。巻末には、蔦十本人が登場し、今年は作者がいないので、自身で奇病史を手掛けたという口上を述べています。精力的に活動していた蔦十ですが、前年の秋頃から脚気を患い、この年の5月に亡くなりました。蔦屋十三郎の名は、番頭の祐介が継ぎ、初代蔦十が目をかけていた、曲亭馬琴や、葛飾北斎、十返舎一九は、二代目蔦十の時代以降に大きく活躍していったのでした。問い合わせは、文化振興課、大河ドラマ活用推進担当、電話 5246-1118 番です。蔦十と江戸文化でした。